エレミア4章5節から6章30節。これではどうして私があなたを許せよう。ビクトール・フランクルというユダヤ人の精神科医はアウシュビッツ強制収容所で寒さに凍えながら強制労働に駆り立てられながら、ふと愛する妻の面影を思い浮かべ、空想の中で彼女と対話し、彼女の微笑を見ることができました。人はどんな悲惨の中でも愛する人の精神的な像を想像して自らを満たすことができるのです。その途端、彼は彼女の眼差しの中で人間の存在の目的を愛による、そして愛の中の被造物の救いであると悟り、あなたの心に私を印としておいてください、愛は死のように強いのですから、画家8の8、死薬の意味が分かったとのことです。それは伴侶でなくても父でも母でも、またその他の大切な方の面影でも同じでしょう。1、主ヤハウェの燃える怒りが私たちから去らないから。ユダの国々に告げるように命じられた言葉、集まれ。城壁のある町に行こう、4の5とは、難攻不落のエルサレム城内に逃れよ、との勧めです。それは主が、私が災いを北からもたらし、大いなる破滅をもたらす、とご自身で予告しておられるからです。そして、獅子はその茂みから登ってき、国々を滅ぼす者は彼らの国から進み出た、とは、バビロン帝国が北から迫っていることを指します、4の6、7。なお、バビロンを動かしておられるのは主ご自身であるからこそ、荒布をまとい、悲しみ、嘆け。主ヤハウェの燃える怒りが私たちから去らないからだ、4の8という悔い改めの祈りが求められています。そして主ヤハウェの燃える怒りとは聖書を貫くテーマです。主は十の言葉で、あなたは自分のために偶像を作ってはならない、それらを拝んではならない、それらに仕えてはならない、私はヤハウェあなたの神、妬む神である、私を憎む者には、父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、出エジ20の4、5と言われましたが、主の燃える怒りは、この妬みから生まれます。そして、妬みは主の燃えるような愛と表裏一体です。画家の作者は、愛は死のように強く、妬みは黄泉のように激しいからです。その炎は火の炎、凄まじい炎です。大水もその愛を消すことができません、8の6、7と語っています。私たちは神の前における罪という概念をあまりにも道徳的に考えていないでしょうか。多くの人の道徳観念からしたら、偶像礼拝と殺人を比べたら殺人の方がはるかに重い罪でしょうが、主は違った見方をされます。例えば、あなたが殺人の罪を犯して刑務所に入ったとしても、あなたの伴侶は哀れみの心を持って訪ねてくるでしょう。しかし、あなたが別の異性に浮気していると分かったら、あなたは伴侶の哀れみを期待することはできません。愛とは、抽象的な概念ではなく、具体的な交わりです。愛とは情熱です。それを裏切る者には、燃える怒りが向けられます。それは私たちとの親密な交わりを求める情熱の表れです。愛の反対概念は怒りではなく無関心です。主は親が子を待つようにご自身に背を向けた者が振り返るのを待っておられます。そしてエルサレムが敵に包囲される日には指導者たちが希望を失いますが、その中でエレミアは、ああ主ヤハウェよ、誠にあなたはこの民とエルサレムを全く欺かれました、あなた方には平和が来ると仰せられて、それなのに剣が私の喉に触れています、4の10と主に向かって率直に疑問を投げかけます。敬虔な祈りは主の御心を分かったように言うことではなく、疑問を正直に訴えることです。しかし主はその問いに答える代わりに、ご自身の裁きを、荒れ野にある裸農家の熱風が私の民の娘の方に吹いてくる、4の11と表現します。その風は吹き分けるためでもなく清めるためでもないとあるように、農作業に役立つ風ではなく、逃れようのない裁きをもたらす激しい風です。主の裁きは妬みから生まれるからこそ熱風で表現されます。ただ主はご自身の怒りの対象を、私の民の娘と 憐れみの対象としても表現しておられます。なお、主ヤハウェはご自身の民に関して、実に私の民は愚か者で私を知らない。彼らはバカな子らで彼らは悟りがない。彼らは悪事を働くのに賢くて善を行うことを知らない 4-22 と描いておられます。私たちもこの世を生き抜く上での賢さばかりを身につけようとして、最も大切な真理を忘れてはいないでしょうか。愚か者、バカな子、悟りがないという言葉が並ぶのは珍しいことで、彼らの霊的暗黒を示します。その上で、再びエレミアに示されたユダ王国の悲惨が、私が地を見ると、見よ、暴漠として何もなく、天を見ると、その光はなかった、と描かれます。4-23。これは、世界が原初の状態に戻るということをイメージした表現です。しかし、だからこそ、そこには裁きとともに、世界の再創造という希望を読み取ることができるのではないでしょうか。主は燃える怒りによって世界を裁かれますが、その際、全地は荒れ果てる。しかし、私はことごとくは滅ぼさないという希望を表現しながら、同時に、このために、地は嘆き悲しみ、上の天も暗くなる。私が語り、私が企てたからだ。私は食いず、取りやめもしない、と、裁きが避けがたいということも示されます。4-26-28。そして、偶像礼拝という浮気をするエルサレムに向かって、踏みにじられた女よ。あなたが火の衣をまとい、金の飾りで身を飾り立てても、それが何の役に立とう。恋人たちは、あなたを疎み、あなたの命を取ろうとしている、4-30、と、彼らが偶像を拝むことによって、かえって偶像に虐げられ、殺されると語っています。この世の偶像は、常に私たちの肉の願望を叶える神々として自分を表します。ですから、偶像礼拝とは自分の欲望を神にすることに他なりません。そして人の滅亡は、常に自分の欲望の奴隷になることに始まります。2、これでは、どうして私があなたを許せよう。主はエレミアに、エルサレムの広場で探した中で、誰か抗議を行い、真実を求める者を見つけたら、私はエルサレムを許そう、5-1、と仰せられます。これは、主がソドムとゴモラを硫黄の火で滅ぼす前に、アブラハムに向かって、たとえ義人が10人でもいたら、町を滅ぼさないと言われたことを思い起こさせます。創世記18章。ところが、エルサレムの堕落はソドムより悪くなっているというのです。後に預言者エゼキエルも、あなたの妹ソドムとその娘たちは決してあなたとあなたの娘たちがしたほどのことはしなかった、16-48と記しています。そして5章2節以降はエレミアの応答の言葉と理解できます。主ヤハウェよ、あなたの目は真実に向けられていないのでしょうか。5-3とは、主は確かに彼らの偽善を見抜かれるという思いが込められています。そして、その救いようのない現実が、彼らの心はあまりにも頑なになっていたので、主に打たれたのに、痛みもしない、また、主がエルサレムを立ち滅ぼそうとされた、ということを聞きながら、懲らしめを受けようともせず、顔を岩よりも固くし、悔い改めようともしませんでした、と描かれます。多くの人は、打たれ強くなることを求めています。しかし、懲らしめを受けても痛い。と感じなくなってしまっては、人は変わりようがなくなるのです。強い心とは、無感動になることではなく、ナイーブなほどに物事に反応しながら、しなやかであることではないでしょうか。そしてエレミアは、エルサレムの救いようのない現実を、彼らは、実に卑しい愚か者だ。主ヤハウェの道も、神の裁きも知りもしない、5-4、と嘆いています。しかも、彼は、身分の高い者たちが、主ヤハウェの道も、神の裁きも知っていると期待していたのですが、彼らも皆、くびきを砕き、縄目を断ち切ってしまったというのです。5-5。それで、主はバビロンを、森の獅子、荒れた地の狼、ヒョウに例え、町から出る者を皆、引き裂こう、と言われます。それは、彼らが多くの罪を犯し、その背信が甚だしかったからです。5-6。そして主は、 これでは、どうして、私があなたを許せよう、5-7、と、エルサレムの罪が、許容範囲を超えていると言われます。主は、彼らの謀音を、あなたの子らは私を捨て、神でない者によって誓っていた。私が彼らを満ち足らせた時も、彼らは貫通をし、5-7、と指摘しておられます。主が彼らを忍耐をもって守り導き、あらゆる良いもので満たしてきましたが、彼らは生活が安定すると、肥え太って盛りのついた馬のように、おのおの隣の妻を慕っていななく、ようになりました。彼らは、自分を支配する神ではなく、刺激や興奮などという快楽ばかりを約束する、カナンの神々を慕うようになったのです。これはまるで、夫の愛を受けて何の不自由もない生活をできるようになった妻が、その恵まれた生活を退屈に感じて、夫を捨ててしまうような行動です。主は、ご自分がイスラエルの民に捨てられてしまったと感じておられるのです。これは、恩を仇で返すということ以上の背信行為です。そして、主は、このような国に、私が復讐しないだろうか、5-9、と語っておられます。ただし、その際、主は、ご自身が遣わす北からの敵に向かって、ブドウ畑の石垣に登って滅ぼせ。しかし、ことごとく滅ぼしてはならない。その鶴を除け、それらは主、ヤハウェのものではないからだ、5-10、と、エルサレムとユダ王国に対する攻撃に制限を加えておられます。このことを再び主はご自身の言葉で、私はあなた方を、ことごとくは滅ぼさない、5-18、と言われ、強国、バビロンがイスラエルの民を絶滅することはないと保証されます。それは、主がダビデに対し、あなたの家とあなたの王国とは、私の前にとこしえまで続き、あなたの王座はとこしえまでも固く立つ、第2サムエル7-16、と約束された、その約束に真実なためです。そして、残された民は、何のために、私たちの神、主、ヤハウェは、これらすべてのことを私たちにしたのか、と尋ねながら、あなた方が、私を捨て、あなた方の国内で、外国の神々に仕えたように、あなた方の国ではない地で、他国人に仕えるようになる、と答えるように命じられます。5-19。主が彼らを捨てたのではなく、彼らがまず主を捨てたのです。そして、イスラエルの民は、後のバビロン捕囚の時代に、この言葉を繰り返しながら、アブの月、現在の7月か8月の9日には神殿の崩壊を悲しみ、断食をしながら哀歌を朗読したと言われます。イスラエルの民は、このエレミアの明確な予言の言葉のゆえに、バビロン捕囚をイスラエルの神、ヤハウェの敗北と捉えず、かえって、主に立ち返ることができました。彼らは、北王国イスラエルが滅びた時にも、本当の意味で神に立ち返ることができませんでしたが、エレミアの予言がその通り成就したのを見て、神に立ち返ることができたのです。その上で、主は、ご自身の創造の御業の不思議さを思い起こさせるように、私は砂を、海の境とした。越えられない永遠の境界として、波が逆まいても勝てず、鳴りとどろいても越えられない、5-22、と描きます。砂はすぐに崩れそうなものの象徴ですが、主はそのような弱いものを通して、海の脅威からイスラエルの地を守っておられるのです。主は、荒海さえも優しく治められます。ところが彼らは、主の恵みを全く理解しようともせずに、さあ、私たちの神、主、ヤハウェを恐れよう。主は大雨を、先の雨と後の雨を、季節に従って与え、借り入れのために定められた数週を私たちのために守ってくださると言おうともしなかったというのです。5-24。しかも、イスラエルの指導者たちは、主への感謝を忘れる一方で、肥えて、艶やかになり、ながら、みなしごのために裁いて幸いを見させず、貧しい者たちの権利を弁護しない、というように、社会的弱者を抑圧していました。5-28。残念ながら、人は、力による脅しに弱く、受けた恵みは、すべて当然の既得権益と思ってしまいがちです。優しい指導者の前ではつけ上がり、脅しをかける者の前では萎縮し、服従をする、そんな奴隷根性が見られます。そして、そのような人に限って、弱い人に対しては強圧的になります。それを主は悲しんでおられるのです。3、平安がないのに、平安だ、 平安だと言っている。6章ではエルサレムに破滅が迫っていることが予言されますが、8節において主はエルサレムよ、戒めを受けよと苦しみを正面から受け止めるようにと進めます。それはさもないととあるように、主ご自身の心がエルサレムから完全に離れ永遠に荒れ果てたちとすることがないためです。そのような中で万軍のヤハウェはエレミアにブドウの残りを摘むように、イスラエルの残りのものをすっかり摘み取れ、ブドウを収穫する者のようにあなたの手をもう一度その枝に伸ばせ、6-9と命じます。それはバビロンと戦う代わりに、これを主の懲らしめとして受け入れ、残された神の民の上に主の御業が表されるように希望を託すことの勧めでした。ところがエルサレムでは、身分の低い者から高い者まで皆利得をむさぼり、預言者から祭司に至るまで皆偽りを行っていました。それは真の悔い改めを阻む偽善の行いでした。彼らは私の民の傷を手軽に癒し、平安がないのに平安だ平安だと言っている、6-13-14というのです。それは癌に侵されている体にただ痛み止めを打ってもう大丈夫ということに似ています。痛みは体の中に何かが起こっていることを知らせるための神が与えてくださったサインです。例えば火災報知器が鳴っている時に求められていることは、そのうるさい音を消すことではなく、どこか見えないところに火災が発生していないかを徹底的に調べることです。その時に自分の見える範囲が大丈夫だから全てが大丈夫と判断することは危険です。例えば家族関係に隠された問題があり、それが弱い子供に現れるというようなことがあります。その時問題なのはあの子だけで、あとはみんな平和に満たされていますなどというような親がいたとしたらどうでしょう。親が光に照らされている中で子供が親の影を引き受けて苦しんでいるという過程があります。それはどのような共同体の中でも起きえることです。その代表者が社会的には評価され、平和に満ちた共同体を導いているように見えながら、その内側では隠された矛盾や痛みが密かに進行しているなどということがありえます。そのことが彼らは忌み嫌うべきことをして恥を見ただろうか。彼らは少しも恥じず、恥じることも知らない、6-15と描かれます。問題がありながら、また自分で問題を起こしながら、それに何の葛藤も感じないことほど恐ろしいことはありません。しかし主は時が来たらそれをあらわにされます。そのことを主は、私が彼らを罰するときによろめき倒れると仰せられます。この世で強い人と呼ばれる人はしばしば人を傷つけながら自分は平安を味わっています。しかし主はそのような人にも時が来たらその危なさを思い知らせてくださいます。そして主は来るべき悲惨を見よ、一つの民が北の地から来る、大きな国が地の果てから奮い立つ、彼らは弓と投げ槍を固く握り、残忍で哀れみがないと具体的に述べられます、6-22-23。それに対しエレミアは、私の民の娘よ、荒布を身にまとい灰の中を転び回れ、6-26と主の御前に徹底的にへり下り、主の哀れみを請うようにと訴えます。絶体絶命に置かれた時必要なのは、解決策を考える前にただ主にすがることです。主はまたエレミアに向かって、私はあなたを私の民の中で試すものとし、試みるものとした、彼らの行いを知り、これを試せ、6-27とエルサレムの指導者たちが聞きたがらないことを語り続けるように命じました。そのような中で彼はイスラエルの堕落の現実を、聖霊の効果がないほどに救いがたいものであることを認識します。そして彼らを廃物の銀と呼ばざるを得ませんでした。そしてそれは主ヤハウェが彼らを退けたからだとありますが、退けると廃物とは同じヘブル語が使われています。彼らの問題は痛みを感じるべきところで感じることができなくなったこと、したがって訓練のしようもなくなったことにあります。しかし主は彼らを完全に諦めたわけではありませんでした。 表面的な種の拒絶の背後には、種の燃えるような愛があります。彼らは、中途半端な苦しみでは立ち直らないほどに堕落していました。それゆえ種は、彼らを絶滅寸前に至るまで苦しめ、それによって彼らが種に立ち返るように仕向けたのでした。これはしばしば、依存症の治療で言われることです。ある母親が、アルコール依存の息子を癒すために、医者から、息子がとことん苦しむのをただ黙って見守るようにと命じられました。それまで、息子に厳しく言いながら、結局は、困った時に助けていたことが悪循環につながっていたということが分かったからです。その母親は、その体験を通して、私が何よりも辛かったのは、息子が苦しんでいるのをただ見ながら、助けの手を差し伸ばしたいという思いをこらえ続けることだった、と言っています。人との関係で、私たちにもそのようなことがあり得ます。ただ、苦しむのをじっと見ざるを得ない、それはとてつもなく苦しいことです。主はそのような気持ちを味わっておられました。主は、私の心は私の内で湧き返り、私は憐れみで胸が熱くなっている、ホセア 11-8 と、ご自身のお気持ちを表現しておられます。自分の心の醜さに唖然としながら、また、自分で自分を許すことができない、というような失敗をしながら、どの面下げて、教会に行けよう、などと思うことがあるかもしれません。しかし、主が何よりもあなたに求めておられるのは、あなたが誰からも尊敬される模範的な人間になることではなく、あなたとの親密な愛の交わりを築くことです。主があなたに苦しみを与えるとしても、それは、あなたの心の目をご自身に向けさせようとする、燃える愛の現れです。主が何よりも悲しまれるのは、私たちが何かとんでもない失敗をして主の御名を汚すこと以前に、主の愛に背を向けることです。主は何よりも、あなたとの対話を求めておられます。また、本当に困った時に、私たちはどのように祈ってよいかわからない、ローマ 8-26 という状況になると、使徒パウロ自身も断言しています。祈り方がわかるというのは、かえって危ないのかもしれません。必要なのは、ただ、主の前でうめくことです。その時、聖霊ご自身が、言いようもない深いうめきによって、私たちのために取りなしてくださると断言されています。